ヨハネの福音書6章52節から71節までをお読みいたします。新約聖書3版をご覧の方は187ページ、2017年教会の聖書をご覧の方は190ページです。ヨハネの福音書6章52節から71節までをお読みいたします。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これがイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうか。しかしイエスは弟子たちがこの話について小声で文句を言っているのを知って彼らに言われた。私の話があなた方をつまずかせるのか。それなら人の子がかつていたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。けれどもあなた方の中に信じない者たちがいます。信じない者たちが誰か、ご自分を裏切る者が誰か、イエスは初めから知っておられたのである。そしてイエスは言われた。ですから私はあなた方に、父が与えてくださらない限り誰も私のもとに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。それでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいのですかと言われた。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であると信じまた知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしあなた方のうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二人の一人であったが、イエスを裏切ろうとしていた。今日は、この箇所から命から離れ去る人、とどまる人と題しまして、ユ先生に説教を取り継いでいただきます。
お祈りいたします。神様、今日も御言葉を通して神様のことをもっと知りたいと願っております。語る者の上にも、また聞く私たちの上にも聖霊様の助けがありますように、よろしくお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私たちは4週目、このヨハネの福音書の6章を聞いています。6章はヨハネの福音書の中で最も長い章です。71節までありますね。新改訳聖書の中には4つのページにわたって記されています。4つのページのうち1つ目のページは5つのパンと2匹の魚の奇跡の話が記されていました。イスラエルの大勢の群衆がイエス様に会うためにイエス様のところにやってきていたんですけれど、男性だけ数えて5000人くらいがいました。女性と子供たちを合わせると1万人ぐらいがいたと思われました。彼らはイエス様のところに来てイエス様の教えを聞いて、また病がある人はその病を癒していただきました。夕方になり人々がお腹が空いてきた時に、そこには食べ物がなくてですね、一人の少年のお弁当だけがあったわけです。そのお弁当が小さなパン5つと小さな魚、小さいものだったと思われますね。小さな魚が2匹、少年のお弁当がありました。その少年のパンと魚をイエス様は裂いて群衆に、すべての群衆に分け与えました。パンを裂いても裂いてもそのパンは減ることがなく、魚も同じく減りませんでした。すべての人々がお腹いっぱいに食べて満腹したとき、余ったパンを集めると12のカゴがいっぱいになりました。この奇跡を目撃して自ら奇跡を体験した人々はイエス様の支持者になったわけです。なぜなら当時はイスラエルには食べ物が十分ではなかったからです。庶民の大きな心配の一つがこの食べるという問題でした。そのような状況の中でイエス様は群衆にパンと魚の奇跡を通して限りなく、また十分に食べ物を分け与えたのです。彼らはイエス様という新しい希望を発見しました。このイエスが我々の王になるなら、もう食べるものは心配いらないと思いました。この話が6章の4つのページのうち1ページ、1つのページの内容でした。そして残りの 3つのページではイエス様は体を満足させる大麦のパンではなくて、霊を満たす命のパンに関して話しています。単純に御言葉の分量を比べてみても分かりますけれど、イエス様は命のパンをもっと大事に思っておられたのです。イエス様が本当に群衆に食べてほしかったのは、 大麦のパンではなくて命のパンでした。そしてこの前の箇所でイエス様は群衆にこのように言いました。私は天から下ってきた生けるパンです。これを食べなさい。このパンは世の命のための私の肉です。しかしイエス様のこの言葉を聞いた群衆の反応はですね、冷たいものでした。群衆は互いに激しい議論を始めて、そしてその中にイエスの弟子になると言っていた 人々までも文句を言い始めました。するとイエス様は、群衆がご自分の言葉を受け入れない理由についてこのように説明しました。63節をお読みします。お聞きください。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。創世記に記されていますけれど、神様は大地の塵を持って人間の体を作りました。そして人間を神様の似姿として、また霊的な存在として作られました。ですから人間は霊である神様と交わりができたのです。神様を見て神様の言葉を聞くことができました。しかし人間が犯した罪のゆえに、人間はもう神様と交わることができなくなりました。神との霊的な関係が断ち切られてしまったのです。人間はこれによって霊において命を失ってしまいました。聖霊の導きを受けない限り、人は誰も霊の言葉を聞くことはできなくなりました。63節でイエス様はこのことについて群衆に教えていました。イエス様は今までずっと霊のことを話していたのに、彼らは体のこととしてそれを理解しているということです。イエス様は無限の神の領域のことを話しているのに、彼らは限りある人間のこととして理解していました。つまり霊の言葉は人間的な考えや感覚、人間の経験では解釈できないものだとイエス様は言っています。ですから彼らはイエス様が話してきた命のパンの話を理解することができませんでした。今日の箇所の前半部でイエス様はご自分の教えのポイントをもう一度おさらいしてくださいました。53節に、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。54節に、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っている。55節に、 私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だ。56節に、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまる。イエス様は、罪人である人間の身代わりとなって十字架にかかることを語っておられました。十字架で成し遂げる罪の贖いのことを語っていました。十字架のイエス様を信じて、また霊において永遠の命を得ることを話していたのです。しかし、この霊の言葉、この命の言葉を人間の体と人間の考えの言葉で理解すると、どのようになるでしょうか。これは、人食い人種になることにしか理解することができないものです。ユダヤ人たちにとっては、気持ちが悪いことです。不愉快でとんでもない話になってしまいます。今日の箇所の後半部の60節で人々の反応がこのように書いてありました。お聞きください。60節ですけれど、これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。ここで弟子たちというのはイエス様の十二人の弟子ではなくて、緩い意味で弟子と言われる人々を言っています。自らイエスの弟子になると言っていた人々だったでしょう。このように文句を言っていた弟子たちの中に多くの人々がイエス様から離れ去りました。そしてもはやイエス様とは共に歩もうとはしませんでした。しかし12人の弟子たちはイエス様のもとにとどまりました。厳密に言えば11名ですけれど、ここでは12名ということで話をしていきたいと思います。命のパンに関するイエス様を教えを聞いた人々の反応は2つに分かれました。イエス様から離れ去る人とイエス様のもとにとどまる人。なぜこの2つの群れはこのような異なる反応をするようになったでしょうか。今日はとどまった人たちの2つの特徴とこの群れの違いに関して考えてみたいと思います。1つ目のポイントです。命にとどまった人はイエス様に命の言葉があると信じていたからです。そして彼らは命の言葉を求めていました。67節と68節を一緒に読んでみたいと思います。67と68です。3、はい。それでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいのですかと言われた。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエス様のところにいた多くの群衆がここでは弟子と言われていますけれど、 その弟子のうちの多くの人々がイエス様から離れ去りました。イエス様にとってこの状況はですね、結構厳しい状況だったと思われます。前の日1万人以上の群衆がイエス様のところに来て、お腹いっぱいに食べて喜んでいました。そしてその群衆のうちの多くの人々が次の日にもイエス様のところに来て教えを聞こうとしていました。イエス様の教えを聞かせてイエス様を信じるものとさせることのできる良いチャンスだったと人間的に思えば思われますけれど、イエス様を身近で見て教えを聞いて、それからその人たちは多くの人々がイエス様から離れ去ったわけです。自らイエス様の弟子になると言っていた人々がイエス様の授業を聞いて1日目で離れ去ったわけです。そして今ここには少しの人しか残っていません。イエス様の周りが急に寂しくなりましたなったでしょう。多くの人々がイエス様から離れ去った理由、それはイエス様の言葉につまずいたからです。最初彼らはイエス様の噂を聞いてやってきました。癒しの噂、奇跡の噂、またこの人がメシアではないかという噂を聞いて集まってきました。イエス様に直接会い、彼らは癒しを受け、奇跡を見て、また奇跡を体験しました。そして彼らはイエス様の支持者になったように見えていました。しかし、自分が理解できないイエス様の教えと言葉を聞いて、彼らは考えが変わりました。ああ、この人は私が期待していたメシアではなかった。と言って、そのまま去っていきました。彼らが求めていたのは、超自然的な奇跡と人間的な教えでした。そして、自分たちの欲求が満たされることです。だとしたらイエス様の中心的な弟子12名の弟子たちはどうなったでしょうか。イエス様が弟子たちに12人の弟子に聞きました。あなた方も離れていきたいのですか。すると弟子たちを代表してペテロが答えました。私たちは誰のところに行けるでしょうか。この言葉の意味はですね、イエス様、あなたの他に良い先生はおられません、私たちはどこにも行けませんという意味です。そしてペテロは続けてその理由を話しました。あなたは永遠の命の言葉を持っていますから。ペテロと12人の弟子は最も近いところでイエス様の奇跡を目撃していた人々です。カナの婚礼でイエス様が水をブドウ酒に変えた時、近くでそれを目撃していました。ベテスダの池で イエス様が38年間の重い病の人を癒した時にもそばにいました。イエス様がパンと魚の奇跡を行う時、それを手伝ったのがこの12人の弟子たちでした。またイエス様がガリラヤの湖の上を歩いて船のところまで来るのを直接目撃したわけです。しかしペテロの答えは、主よ、あなたは奇跡の力を持っていますからではありませんでした。答えは、あなたは永遠の命の言葉を持っていますからでした。永遠の命の言葉、今私たちには完全な神の言葉として聖書が永遠の命の言葉として与えられています。ペテロと12の弟子はこの永遠の命の言葉を第一に求めていたのです。これがポイントです。命にとどまる人たちの違いは、永遠の命の言葉を求めていたということです。私たちの信仰の生活の中でも、この命の言葉を第一に求めることが必要だと、大事だと思います。信仰において奇跡や体験、あるいは感情的な体験を求める方々もいますけれど、このような体験が私たちの信仰の根拠になるんであれば、その体験ができないとき、私たちの信仰も揺らいでしまいます。感動、感激、喜び、涙のような感情が私たちの信仰の根拠にはなれません。感情の浮き沈みによって私たちの信仰は揺らいでしまいます。またもし兄弟姉妹との交わり、あるいは教職者との関係、このようなものが信仰の根拠になるのであれば、その関係が傷ついたとき、私たちの信仰も揺らいでしまいます。私たちの信仰の根拠はですね、確かで揺るがない神様の御言葉でなくてはならないのです。ヨハネの福音書8章31節で、イエス様はご自分を信じている人たちにこのように言いました。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。二つ目のポイントです。命にとどまった人々は、イエス様が神の聖者であることを信じ、また知りました。68節と69節を一緒に読みたいと思います。68と69です。三杯。すると、シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であると信じ、また知っています。ペテロの答えに、あなたが 神の聖者であることをあると信じ、また知っていますという答えがありました。信じるという言葉と知っている、知るという言葉が出てきます。この2つの単語はですね、意味は似ていますけれど違いがあります。人によっては、またその対象によっては、信じた後にもっとそれを深く知る人がいます。そして反対に、それを知った後にそれを信じようとする人々がいます。イエス様から離れ去った群衆は、5つのパンと2匹の魚の奇跡があった次の日、イエス様のところに来てこう言いました。あなたがメシアであることを私たちが信じるように、私たちにどんな印を見せてくださいますか。そして彼らはイエス様の他の奇跡を見ることはなく、命であるイエス様から離れ去りました。離れ去った群衆はイエス様をもっと知った後にイエス様を信じようと思っていました。しかし彼らは信仰に至ることはできなかったのです。一方、イエス様の十二の弟子たちは、信じた後にイエス様をもっと知った人々でした。信じたからといってすぐにすべてを知るようになるわけではありません。しかしペテロは信じた後にイエス様が神の聖者、メシアだと告白できるほどイエス様を知るようになりました。実際には世の中にはですね、物事をちゃんと調べて確かめてよく知ってから信じないと危ないものの方がもっと多いです。ほとんどの人はそのような順番で信じたいと思っていると思います。多くの人は。しかし霊のことにおいては、霊のことだけにおいてはそうではありません。霊のことにおいてはですね、納得しただけ知って、また納得しただけ信じるのではありません。信じた後にもっと分かるようになるのです。信じるともっと見えるようになります。信じるともっと聞こえるようになるのです。もちろん信じるために神様に対する関心も必要です。私たちは聖書も読んで学ぶ必要もあります。しかし体と人間の知性がある限界にぶつかったとき、私たちは知識よりもっと大きな信仰へとジャンプしないといけません。信じれば知性では理解できないことまでも知るようになります。ヘブル人への手紙11章3節にこのように記されています。お聞きください。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ります。私たちがイエス様を信じると、神様を信じると この世の作り主である神が見えるようになります。非造世界の秩序とデザインが見えるようになります。人類の歴史の中で働いておられる神の愛が感じることができます。私のために十字架にかかり死んでくださったイエスの恵みが感じるようになります。その肉と血によって与えられる罪の贖いが見えるようになるのです。そして一人一人の人生において与えられている神のご計画とそれぞれの使命が見えるようになるのです。今日はこの御言葉を通して今週も一週間神様と共に歩みたいと思います。私たちの信仰は命の言葉、イエス様の言葉、神の言葉に立っているでしょうか。私たちに、私が信じ、またもっとより深い霊的な世界が分かった、より深い神様のことが分かったという告白が私たちのうちにあるでしょうか。私ご自身のために、また兄弟姉妹のためにも一緒に祈って歩みたいと願います。お祈りします。愛する神様、今日イエス様の命の言葉を聞き、二つに分かれた群れの反応を学びました。イエス様のもとにとどまった十二人の弟子たちのように、私たちもイエス様の命の言葉を第一に求めて、またその言葉がイエス様にだけあることを私たちの口で告白できるようにしてください。そしてイエス様を信じる信仰によって神様とのより深い交わりができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。